こんにちは。今日は心臓のスクリーニングに関する興味深い論文をご紹介したいと思います。ECG だけで心臓の機能を評価できるという AI の活用についてです。NPJ デジタルメディシンに最近掲載された研究で、特に資源が限られた地域での診療に大きな可能性を秘めています。ぜひ一緒に見ていきましょう。まず背景ですが、心不全の診断や管理において、差し尽くし率、いわゆる LVEF というのは、非常に重要な指標ですよね。ただし、これを測定するには、超音波検査や MRI、CT といった画像検査が必要です。でも現実は、地方の診療所や発展途上国では、こうした検査をすぐに受けられない患者さんがたくさんいます。そこで注目されているのが ECG です。どの医療施設にもあるし、安価だし、すぐに測定できる。この研究は ECG だけを使って LVEF を推定できる AI モデルを開発しようという試みなんです。研究チームが開発したモデルは、実は2つのバージョンがあります。1つ目は、ECG 情報だけを使ったシンプルなモデル。2つ目は、ECG と患者さんの基本情報を組み合わせたハイブリッドモデルです。ECG 単独モデルの誤差は、平均絶対誤差で7.71%、RMSE が10.36%、ハイブリッドモデルはそれぞれ7.84%、10.52% でした。ここで興味深いのが、パーソナライズされたモデルという考え方です。つまり、同じ患者さんを何度も診察する場合に、その患者さん特有の特徴を学習させたモデルを使うと、格段に精度が上がるというわけです。その場合、ECG 単独で誤差5.98%、ハイブリッドで6.75%と大幅に改善されたんです。これは外来での継続的な管理が多い日本の医療現場でも活用しやすいと思われます。さらに、心不全の診断にも活用できます。差し支え機能低下、LVEF が 40% 以下の患者さんを検出する性能は、AUC が0.88と十分満足できるレベル、感度 92%、陰性予測値 98% というのは、このモデルで大丈夫そうだと判定された患者さんは、ほぼ本当に大丈夫という意味で、スクリーニングツールとしては優秀です。研究ではさらに、確率的ニューラルネットワークを使って、単なる予測値だけじゃなく、その予測の不確実性も定量化しています。つまり、LVEF は 55% ですが、信頼区間はこのぐらいという情報も提供されるわけです。極端な値では、より不確実性が高くなり、平均値付近では狭くなるという、まさに、期待通りの振る舞いをしています。では、ECG のどこを見ているのか、GRAD-CAM 分析という可視化手法で調べたところ、PR 間隔、QRS 幅、QT 間隔、それから T 波の形態といった古典的な ECG 指標が重要だということが分かりました。つまり、AI も人間が昔から重要だと考えていた部分を活用している。これは結果の信頼性を高めます。この研究の意義は何でしょうか？一つは、急性期病院での緊急トリアージです。患者さんが来院したとき、今すぐ画像検査できない状況でも、ECG を取れば、数分で初期評価ができる。この患者さんは、心機能が低下しているかもしれない、すぐに検査と治療が必要という判断ができるわけです。二つ目が、慢性疾患の外来管理です。定期的に同じ患者さんを見ている医師にとって、パーソナライズされたモデルというのは、強力です。毎回 ECG を取るたびに、その患者さんの心機能がどう変化しているか、より正確に把握できるかもしれません。三つ目が、アクセスの問題です。僻地や途上国では、超音波機器や読影がいないケースがほとんどです。でもスマートフォンで記録した ECG をクラウドに送れば、AI が判定してくれる。そういった地域での心不全スクリーニングに革命をもたらす可能性があります。もちろん課題もあります。このモデルは特定の人口集団で開発、検証されているはずです。日本人、アジア人、様々な人種での普遍性がどこまであるのか。それから、 急性心筋梗塞など他の疾患が ECG に影響を与える場合、どう対応するのか。こうした点は今後の検討課題ですね。まとめると、今回の NPJ デジタルメディシンの論文は、ECG という古い、シンプルな検査を AI で再解釈し、差出駆出率推定という新しい価値を生み出した研究です。パーソナライズされたモデルという考え方、そして不確実性の定量化という工夫も、実臨床での応用を想定した工夫だと感じます。完全に超音波検査や心臓 MRI を置き換えるわけではないでしょう。でも、緊急の初期評価、継続的な外来フォローアップ、リソース限定的な地域での活用という面では、大きな可能性を秘めている。そういった補完的な役割を担う決定支援ツールとして、今後の実装と検証が期待されます。皆さんの現場でも、こうした ECG ベースの心機能評価が、いつか日常的に使われるようになるかもしれませんね。引き続き、こうした技術の動向に注目していく価値があると思います。